はい、どうも皆さんこんばんは。現在時刻は午前11時20分、1月1日ですか。フォックストロットの野球語りたいラジオの時間でございます。皆さん今夜もよろしくお願いいたします。年末年始明けましておめでとうございます。失礼しました。あのね、特に健康的にはね、何の支障もないとこなんですけど、皆さんいかがお過ごしですか。2025年ね、ファイターズは大変惜しい試合をね、何度も落として、ホークスにね、こう首元まで迫ったと思うんですけど、まあ、最終的にはとどめを刺し切れずに、優勝を逃しました。今年はね、僕もそれからファイターズを応援してくださる皆さんも、ね、そしてファイターズの選手たち、ベンチその他もろもろ全員ね、やっぱり健康でいていただいてね、でやっぱり勝利のね、美酒を最後に味わえるように、応援していきたいなという所存でございます。今年もね、フォックストロットともどもよろしくお願いいたします。まあ割とね、文句ばっかり言ってるんで、お前いい加減しろよと思ってる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、まあそれはそれとしてね、応援したい気持ちはたくさん当然ありますし、頑張ってほしいがゆえのね、こう苦言というのが、野球の楽しいとこじゃないですか。誹謗中傷にならない程度にね、頑張っていきたいなと思っておりますんで、よろしくお願いします。でまあ何もね、喋ること自体は特にないんですよ。タツくんがね、沢村賞の完全制覇みたいなのね、やりたいよみたいな記事は出てましたけど、まあそれはそれとしてね、パテレで伊藤博美の釣り動画も上がってましたね。どういうこと？上がってましたね。でファイターズからね、いなくなった選手の話もいろいろあるじゃないですか。松本剛がね、阿部監督の構想では1番センターだよとかっていう、朝からね、元旦の朝から元日新年初笑いをね、提供していただきまして、いやさすがに、ね、新年からその他球団の監督に文句言いたくないけど、ちょっとさすがにないな。1番センター松本剛で6番ショート伊豆口はさすがにないでしょ。それはちょっと伊豆口に敬意がなさすぎるよね。かわいそうだわ。それはさすがにないわ。と思ってるんですけどね、まあ、うちのチームの話をすると、今年はベテラン勢を随分補強しましたよね。有原もそうですし、西川春樹もそうですね。なんかなんて言うんでしょう、若手を放出したとかいうことよりも、こうファイターズというチームに何が足らんのかってことを考えたときに、必要なことはこう優勝を知る、強さを知る経験値というものなんだということを、こう自覚したという向きもあると思うんですけど、僕は違うと思っていて、まあ、何が違うかっていうと、要はようやくこのフェーズに来たっていうことだと思ってるんですよね。若手をぐわーっとやっぱりたくさん使っておいてね、で若手で来れるところまでは僕来たと思うんですよ。2025年、去年は、要は若手の力だけでここまで成長できるぞ、ここまで勝てるぞっていうところまではビシッと詰め切ったんじゃないかな。これ以上の成長をどうやって担保していくんですかっていう話になった時に、実は必要なのはこうベテランの姿、こういうことなんですね。こういう なんか若手だけだと見えない景色をベテランが見せてくれるというか、なんかそういう感じなんじゃないかなって思ってるんですよ。大事なことっていうのは最終的に勝ち切ることだと思うんですね。で、その勝ち切ることっていうのを一体どうやったらできるのかっていうのは、まあ正直な話、実際に勝った人たちに聞くのがいっちゃ早いわけですよ。ここだぞ、勝負どころ、やらなきゃいけない場所、締めなきゃいけない場所ってここなんだよっていうのを、もし投手であれば有原ね、野手であれば中島拓也や、西川春樹といった子たちが体現してくれる、教えろって言ってないんですよ、体現してくれるのであれば、それに越したことはないじゃないですか。例えばですけど、伊藤大海は去年沢村賞取りましたけど、実際問題防御率、本人が新年の番組で語ってたんですけど、年末かの番組で語ってたんですけど、防御率で言うと自分は1点台に行ったことがない、今年も2点台 2.5 ちょいでしょ、高いと。そりゃそうですよね、そうですよ。なんかやっぱり調子の波じゃないけど、打たれる時は2点3点と取られてしまっていて、まあなんかそういうところに安定感がないっていうのは課題だと思っているという話をしてたんですよ。まあもう全くその通りなんですよ。じゃあそれに対してね、まあ有原もまあまあ高い方ですけど、どういうふうにアプローチしていくのかっていう時に、有原ってまあ旗から見てね、ホークスの中から見たら分かりませんけど、ファイターズから見たらまあいつだってね、その安定してるなっていう見方ができるわけじゃないですか。だからそういう安定感をどうやって学べるのか、調子のね良し悪しっていうのも含めてね、っていうのはやっぱりかなり重要なとこだと思いますし、野手で言ったらね、西川春樹が 100% 働けるとは僕は思ってません、さすがに。だってもうキャリア最晩年ですからね、まだ30ねそこそこですけど、そんなにめちゃくちゃこうフル出場してバリバリに貢献しますができるんだったら出されてないわけですよ、ヤクルト。いかに若手に切り替える事情があれと。だから何を期待するかっていうと、やっぱりスポットでこうエポックメイキングな活躍をやっぱりいかにできるかだと思うんです。そこをどうやったら体現してくれるんですか、このチームはっていうところに一つヒントがあるというかね。だって西川春樹って2016年のさ、日本一の時にさ、やっぱりどでかい仕事をやってのけてるわけじゃないですか。で、去年2025年中島拓也がね、やっぱりフォアボールをもぎ取ったところからの大逆転、タミヤのね、10回裏サヨナラホームランってあったじゃないですか。あれみたいなきっかけを作ったりとか、なんかそういうなんて言うんでしょう、アベレージの仕事ではなくて、スポットの瞬間最大風速の仕事をする人って実際そんなに多くなかったと思うんですよ、今年去年か2025年。そこを集中力というかね、取っかかりというかね、なんかそういうのを教えてくれるんだったら、体現してくれるんだったら、見せてくれるんだったら、ものすごく意味のある補強だったなって思えると思うんですよね。まあ松本剛だとか石井一成だとかいった、まあ、レギュラーをつかみ取り損ねた子たちっていうのは、まあそういう定めだったっていうのはちょっとおかしいんですけど、そういうね、なんかなんて言うんでしょう、いわゆる星のもとに生まれてるというかね。でも掴みきれる人はそこを逃したりしないわけですよ、やっぱり外野はこの人だよね、やっぱりショートはこの人だよねみたいな、そこの定位置を こう、まあ、こいつがいるからこれでいいかじゃなくて、こいつじゃないとダメなんだ。っていう風にしてもらえる。例えば宮西なんてのは、もうあの場面は宮西に任せようっていう場面があるわけですよ。もうこれは経験値で何とかしてもらうしかないみたいな。ね。例えば柳川ってのは一番そういうのに近いと思うんですよ。もう抑えだったら柳川で行くしかないとか、斉藤幸也もそうですよね。ここの場面はもう斉藤幸也しかないだろ、みたいな。そういうシーンをいかに多く選手たちが作っていけるかだと思うんですよね。それができれば、去年届かなかった5勝、まあ5勝とか5ゲーム差っていうのは、もう容易にひっくり返すだけの戦力補強はしたと思うんですよ。うん。だから、今年はね、そういうファイターズであってほしいなと思います。あっという間に球春来ますよ。もう年明けましたからね。北海道はまだ全然雪が積もってなくてですね。多分1月後半から2月ぐらいにかけてドカ雪がドバーって降って、もうあっという間にね、真っ白結界になると思うんですけど、まあそんな折にね、みんなが自主トレをしてバキバキに鍛えて、で来年ねレギュラーを奪い取るんだっていう濃密なね、こうキャンプをね過ごすことがやっぱ絶対条件だと思うんです。そのためにね、僕らエスコンでね、エスコンマネーをせっせと寄進してるわけですから、ね、本当に、はい、というわけで今年もねしっかりファイターズ応援したいと思いますんで、皆さんぜひ何卒よろしくお願いいたします。ファイターズ以外の話題も随時募集中でございますので、何卒よろしくお願いいたします。今年もよろしくお願いいたします。